自分平和戦略。
アロハ、ポエポエアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。よろしくお願いします。
さとみさん、どうぞよろしくお願いします。
さあ、ゆかさんにはもういろんなお話をいつもしていただいて、まあね、日常の中というか、ゆかさんの人生の中で拾ったたくさんの宝物をたくさんね、共有していただいています。今日は、すごく大きなお話してくださる予感がしておりますが。
はい、さっき打ち合わせでね、ちょっとさらりと話したんですけども、はい、実はですね、かねてより皆さんに お話をしているケースワークのね、一つとして、はいはい、パートナーシップ、
うんうん、
私と相方ジョンのね、
はい、
まあヒストリーにちょっとでかい転換点が入りまして、まあ今まだまだオンゴーイングっていう感じになって、うん、いるのかな、うん、私の中では、あ、これ一旦これでちょっと終止符だなっていう感じになっちゃったんですけど、そうなんですよ、わあ、こんな7年丁寧にコツコツコツコツ積み上げてきたものがこんな風に終わりを迎えるんだなっていうのに、さすがにこれ、ね、私たちこれいつも収録はまとめてやるのでね、ちょっと日にちがちょっとずれた感じなんですけど、はい、実は今私たちが今撮ってるのは、まあ、バレンタインデー後の、平日に今収録してるんですけど、 そうですね、まあ、そのバレンタインデーを、まあ、ふをまたぎまたいだっていうところも多分何かあってっていうことなんだろうなということでね、まあ、今日はちょっとそのあたりを少しヒストリーとかストーリーも伝えながらね、ケースワークしていこうかな。もし長くなってしまったら後編で続けて話できたらなと思ってます。
うわ、これはね、もうごくごくゆかさんのもう言うなれば私的なことじゃないですか。本当は、まあ、人に話すのもちょっと痛かったりとか、ちょっと人に話したくないな、自分の胸の中だけに置いとこうみたいなお話を、まあ、聞いてくださる皆さんとか私に共有してくださるって、本当になんていうか、まずありがとうをお伝えします。
ありがとうございます。本当昨日の今日の話で、さすがに昨日はね、もう本当に何食べても砂食べてる感じでね、
うわ、
うん、もうね、味がしないんですよね。
ね、
でちなみになんかこうちょっと強烈な味のものを口入れてみようかなと思ってマヨネーズ口に入れてみたら、なんかね、ちょっと酸っぱいネチャネチャしたものが口に入ってるって感じでね、
うわ、もうそこ
あ
まで、
りゃーって感じ。で、でもね、これを聞いてくださってる方、失恋ってそうですよねって、そうじゃないんですよ。私はね、ごめんなさい、そういう感じじゃなかったんです。この7年、信頼し、この7年積み重ねて、信頼して飛び込んだ場所が、実はふかふかのベッドではなくて、コンクリートだったんだっていうことを思い知らされて、ショックを受けただけなんです。つまり私の体が粉々に砕けてしまったっていうことね。感覚としてはね。あ、こんなに脆いものだったんだなって、大事に大事に丁寧に丁寧にね、どこかに置いてみたり磨いてみたり、たまには洗ってあげたり、なんかそうやってこう、ね、日に当ててあげたり、たまにはこう、大事なところに大切にしまっておいたり、なんかいろんなことしながらやってたんだけれども、だからきっともうこのふっかふかの素晴らしいベッドっていうか布団っていうか安心の場所っていうのかな、に育ってると私は信じてたんですね。
まあ、
なのでちょっとした違和感がいっぱい積み重なってきていたので、このままではまずいなっていうことで、思い切って自分の感情を爆発させて伝えてみようと思ったんですよ、本当の自分の気持ちを。
そうなんですか。
で、その前に実は私バーって爆発したんです。もう、なんかね、ずっともやもやがこのハワイから帰ってきて、ずっともやもやしてて、なんだろうなーって、なんだろうな、これって思って暮らしてたんです。で、ジョンの態度も、アティチュードっていうかな、なんかやってくるビヘイビア、振る舞いも、なんでこういうことするんだろう、なんでこういうこと言ってくるのかなーって、私のことが好きなのに、好きであれば好きであるほど、こういうことやっちゃうって何なのかなーって、 私は好きだと思っていくらやるんだなと思って受け入れてきたんだけど、さすがに私もちょっと疲れてきちゃって。
いや、それはそうですよう ね。
ん、いい人だってわかるから余計になんかこう、気の毒だっていうのがあって、なんだろう、受け入れちゃうんですよね。
ああ、そっか、ま、だけどいい人だからな。まあ、
そ
いいかじゃないけどね。
う。うん、いいところも、あれなんですよ、私なんか、やっぱ、独特の、センスがあるっていうか、どんなに、こう、偉そうぶってる人でも可愛く見えちゃうんですよ。その偉そうぶってる人の中に5歳児を見るし、で、どんなに悲しいふりしてても、中ではもうなんかこう、いつかこいつやってやるみたいな、そういうエネルギー持ってるなみたいなのも見えちゃうし、私何もできないんですっていう顔してるけど、本当はそういう顔してすごく人のこと支配してきてるなとかっていうのも全部見えちゃうから、本当に透けて見えちゃうんですね、その人の魂の状態が。うん。なので、そのジョンの中に、その、もうどうしたらいいかわからない5歳児のボクちんが、もう、困ってるのも見えるんですよ。
ああ、そうなん
う
だ。
ん。で、だから本当、なんかね、野犬と暮らしてる感じなんですね。うん。
いつ噛んで
だ
くるか
から、
わからない野犬
いつ
だ。
噛んでくるかわからない。でも、いつ噛んでくるかわからないしけど、放っておいたら後ろからついてくるんですよ。うん。で、お水あげたらお水飲むんだけど、私が美味しいご飯作ったら食べるんだけど、私が撫でようと思ったら逃げるんですよ。本当
わあ、
に野犬
本
なの。
当だ。本当に野犬だ。わあ、そっか。
そう。私がなでなでしてあげようと思って、で、私がなでなでしながら、キャーって喜ぶと、ガウって言いながら逃げるんですね。まあ、そんな繰り返、そんなことの繰り返しだったの。でも、それは、ああ、何かがあるなっていうのが分かっちゃうから、私は。もう、だから、平べったく、こんなの無理よって言えないんですね。これね、私の質。うん。質なの。だから誰のことも、私からが手を離さないっていうのは多分それもあるんだと思う。できないの、手を離すこと
そ
が。
うなんだ。実際にゆかさんとリアルで、まあ、交流のある方って多分今のゆかさんのお話分かると思います。私もゆかさんと、まあ、リアルで交流があったりするんですが、そのゆかさんはなんか分かってくれるし、すごくこう愛がね、深いんですよね。
なんかね。
ね、そうなんですよ。だから多分まあ、それがもう本当に誰に対してもという感じで、もちろんそのパートナーの方に対しては深い深い愛を持って接してきた、付き合ってきたっていうことですよね。
そうですね。本当に数秘術でいうとこの33番っていうのを持ってて。だけど両サイドに4番4番っていうのを抱えてるから、これ数秘術ご存知の方は、今ギョッとしてると思うんですけど。宇宙人の質なのに、両サイドにちゃんとしなければならないっていう仕事師の質を持っちゃってるから、ものすごくこう両極端な人なんですね、私って。
本当両極端ですよね。
ですよね。
宇宙人らしい感覚でだけでいけたらもっと楽だったかもしれない。 もしかしたら。
そう、だから宇宙人の感覚だけだったらこうなんだけど、だからなんでこう翌日にそんなショックなことが起きてもこうやってポッドキャストで喋れるのかって、4
本当
番
で
4
すよ。
番が両サイドに構えてるからっていうことなんですよね。
そういうことなんですか。いや、だってもうこれはもう人として個人としては相当な、もう決してもう忘れることができない、詩羽ゆかさんの歴史の中でも大きなトピックが起こった翌日のこの収録では す
い、
もんね。
そうです。でも、そういう意味で言ったら本当にトランスフォームだなって思ったから今日はね、話そうと思ったんですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと、いわゆるこう困ったちゃんだったっていう感じですね。でもいい人なんですよ。仕事もすごくできるし、で、やっぱり周りの人たちを見た時に、もう本当に素晴らしい人たちしかいないから、本当にね、彼の周りの人はもう、どなたを見ても素晴らしいんですよ、私から見たら。だから仕上がってんの、みんな、魂が。だから、やっぱり、本質すごいいい人なんだろうなっていうのを、やっぱそれ見てても思うんだよね。
ああ、本質ね。本質はいい人なんだろうな。まあでもそこまでこの人本質はいい人だから、その表面に出てる野犬ぶりも、どうにか対処して彼が楽になるようになんて ゆかさんだったら思っちゃうだろうな。
ね、思っちゃってたんでしょうね。そんなつもりは
うん。
ないと思っていたけれど、結局引っ張られて、やっぱエネルギーって、私こうすごくこうエネルギーはいつもこう同じ一定のエネルギーが出るように調整してるんですけど、でもやっぱりね、強いエネルギーには引っ張られちゃうんですよね、良くも悪くも。
なんですね。
だ
へえ。
からやっぱ引っ張られちゃったっていうのがあるんでしょうね。だから多分、なんで仕事でうまくやれてるかって、それはお金というエネルギーに守ってもらいながら仕事ができるから引
おお。
っ張られないんだけど、まあ、パートナーとの間にはお金というエネルギーが間に挟まってもらってないから、やっぱり
確かに。
もう直に対面しなきゃいけないから、やっぱ引っ張られちゃうんでしょうね。もうお金感謝っていう感じ、私からしたらね。そうで、まあ、自分を自己開示しなければっていうことで、で、それを何て言うのかな、私やっぱ日本語が母国語だから、英語ではうまくそれを、会話ではできないんですよ。会話でしようと思ったら落ち着いちゃうの。考えなきゃいけないから。なんて言ったらいいのかなって。だから感情爆発させようと思ったら、もうテキストでやるしかないんですよ。で、爆発させた自分を感じて、一旦そこでわーって泣いたんですね。これだって、私自己犠牲してたって気づいて、で、これはまずい、これはこのまま続けられないっていうことで、そのまま伝えたんです。私自己犠牲してます、あなたとの関係性でって。で、まあなんでかっていう理由をいろいろ並べて、もうこんなの耐えられませんよって、前に進まないともう難しい、同じ状態であなたを待つことはできませんって送ったんですね。そしたら、もう多分その野犬だから、相手は野犬だし5歳児だから、その私が本音を伝えたこと、本音を伝えただけなんだけど、多分ね、爆弾落とされたと思ったの、多分。で、殺されると思ったんでしょうね、本人も。私が爆弾を投下してきたっていうふうに思ったんだと思う。まあ、実際爆弾なんだけどね。だけど、
す
それ
がっては
、
た。
そう、でもそれは、なんだろう、相手を殺してやろうと思う爆弾ではなくて、その中にか、こ、凝り固まってる何かを打ち砕けって言いたかっただけなのね。それと、私はあなたを信頼してるからっていうことで、ふかふかのベッドだと思って飛び込んだつもりだったんですよ、そのところに。
7年も付き合ってるもの。
そしたらね、懐がなかったね。
おっとー。そっ
もう
か
本当に大人のふりしてるだけの本当の5歳児だったんだなっていう感じで、まあでもね、やっぱり60歳だから、実際は言論武装はすごいんですよ、賢いしね。でもうね、とにかく言葉のマシンガンを打たれまくりまして、で多分普通の人だとそれで本当にね、多分ね、本当1ヶ月ぐらい多分死んじゃうんじゃないかな、心が。
わあ、それほどのことだったんですね。その言葉のマシンガンがね。それほどの、まあ、毒がね。
だけど私の場合は、そのね、フィルター、そういう時にフィルターをパーンって持つことができるんで、
フィル
ガラ
タ
ス、防弾ガラスを1枚立てたんですよ、その時に。
ー。ああ。
でも防弾ガラスを立ててるから音も聞こえないし、ただドドドドドって撃ってくるだけが見えるんですね。で、すごいもう鬼の形相で撃ってくるんですよ。で、わあ、鬼の形相で撃ってくるなーって。だからね、本当に、なんだか気の毒でね。もう涙が出るんだけど、なんで出るのかって、その撃ち込まれる弾に傷ついて泣いてるんじゃなくって、そうやってやらないとこの人これまでも生きてこれなかったんだなって思ったら、もうそれが気の毒で気の毒で涙が出てね。こんなに愛情を注いできた相手に対しても、たった一度の相手の自己開示を見て爆弾だと勘違いして弾を打ち込んでこないと生きてこれなかったんだなって思うと、なんだかね、もう切なくてね。
ゆかさん、自分の心が痛いというよりも、そのパートナーの方の、心を思って痛がってるんですね。
ね、どうも私は本当に境界というものを持ち合わせていなくって、いつも誰かとコネクトしてしまうんですよ、気持ちがね。本当にそこがいつも曖昧で、だから自分が悲しいとかっていうのがあんまり分かんなくて、人の悲しみが先に入ってくるし、人の怒りが先に入ってくるし、人の痛みを先に感じてしまうもんで、自分がなくなっちゃう、蔑視してるつもりはないんだけど、自分をいつも失っちゃうところがあってね。だから昨日も多分、だから何も言えなかった、何も言えなくなっちゃってね、もうストップしか言いようがないんですよ。もうその機関銃を撃つのをまずやめてもらわないと、もうそのガラスのシールドがね、外せないなって。
ゆかさんが乗り越えたばかりの、乗り越える中かもしれませんが、あった出来事をお話しいただきましたが、次回でその、出来事から気づいたことについて、ぜひ、ゆかさんにお話しいただけたらなと思います。そろそろお時間になりました。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄に、インスタグラムと、ゆかさんのサイト、リーダーシップエネルギー調整変革プログラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM か、サイトのお問い合わせフォームからどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板垣由佳でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
一つに。